はい、おはようございます。あ、こんにちは。中尾付き合いのわっしょいわっしょい始まります。はい、今週もよろしくお願いします。
夢の種。
はい、改めまして中尾付き合いのわっしょいわっしょいです。今週もよろしくお願いします。はい、この番組はですね、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組を放送する夢の種放送局広島スタジオよりお送りしております。今日はですね、宮古島から、一応収録してますんで、沖縄県の宮古島ですよ。はい、よろしくお願いします。はい、でですね、まあ、今回ね、宮古島来たのはですね、全国ヤギサミット in 宮古島っていうのがあったんですよ。それがですね、11月のですね、16、17か、土日ね、16、17の土日にありました。はい、そのね、お話をしながら、まあ、宮古島のね、ことも話したいと思います。はい、そうね、まあね、私今回ね、本当に恥ずかしながら一人でね、飛行機乗るの初めてだったんですよ。空港に行って、そこからこう、なんだ、チケットをなんか発券したり、その手荷物検査みたいなとこ行ったりとかね、本当にね、もう全然わかんなくって、もう聞きながらずっと行って、まあね、同じ日本だから言葉通じるんで、安心しながらいろいろ聞きながら、今広島空港からね、今回ね、広島空港から羽田に行ったんですよ。羽田に行って、それから羽田から宮古島直の飛行機があったんで、それで、金曜日にね、入ってきました。で、金曜日のね、広島を何時かな、広島をだいたい9時ぐらいに飛んだんかな。で、羽田乗り継いで宮古島着いたのが2時か3時かとか、あのぐらいだったんですよ。で、まあ、金曜日はね、全然その、予定がなかったんで、まあ、あとチェックインするだけっていう感じだったんで、宮古島空港からその宿泊先までね、まあ、歩いてみようと思ったんですよ。その金曜日はさ、ほらずっと飛行機に乗って座ってるばっかりだから、まあ、運動がてらに歩いて、散策というか、まあ、景色見ながら行こうかなと思って、で、なんだっけな、当初ね、旅行会社の方に聞いたら、まあ、タクシーで10分15分ぐらいですよみたいな感じで言われてたのね。うん、でナビでこう検索しても徒歩だと1時間ちょっとだったんでね、まあ、行けると思って歩いていきました。そしたらね、まあ、宮古島って全然何て言うかな、空港に降りた瞬間からもう暑い、うん、蒸し暑いんですよ。蒸し暑くって、でもそこでね、広島でいたスタイルから1枚2枚服脱いで、歩きました。本当ね、 T シャツ1枚だけども全然問題ない、そのぐらいの天候でしたよ。で、歩いていくと宮古島の周り、まあ、何もないんですが、なんだっけな、サトウキビがいっぱい生い茂ってて、それがいい感じの目隠しになって、サトウキビがね、本当にね、多分2メーター近くぐらいまで伸びてて、もう全然、周りが見えない。で、そういうなんていうかな、農道じゃないな、なんかそういう道をずっと歩いて行って、右に曲がって左に曲がってみたいな感じにして歩いていくと、まあ、繁華街出て行ったりね、ほんで、ドン・キホーテとかがあってね、あ、こんなのがあるんじゃとかって思いながら、ちょっと感激しました。で、ずっとね、歩いていくとやっぱりなんていうかな、沖縄独特の、そういうお家というか建物なんですね。 もう全然広島とは違う、広島とか、まあ、世羅とかでも、まあ、高い建物とかあったりするんだけど、もうそういうのがほとんどなくって、やっぱり南国というかそういう琉球文化の、うん、建物だなとかって思って歩いていくんですが、その中でやっぱり時々見かける、うん、そのまあ、全国チェーンっていうかな、あの例えばテモミンだったり、まあ、今さっきのドン・キホーテだったり、あと英雄ショップだったり、うん、で、まあ、2、3日後バスに乗ってうろちょろしてると吉野家さん見つけたり、マックスバリュー見つけたりして、ああるんだって、そういうの見つくとちょっとやっぱり安心するんですね。やっぱりなんかああいうそのブランド力っていうのがなんか ありがてえというか、使うなという、そういう感じがしました、うん、でね、まあ1日目ね、羽田から乗り換えた時にちょうどね、隣の席にまあ3人掛けなんですが、で3人掛けで、まあ、私窓側だったんですね。で真ん中が空いてて、その隣っていうかに座った女性の方いらっしゃって、でもろこう、あこの人沖縄の人っぽいなと思って、話しかけたら、まあ、宮古島と東京行き来しながら仕事してる、何歳ぐらい、40歳か30歳後半かなんかのそういう女性の方がいらして、いろいろ教えてもらったんですよ、宮古島のこと。で、まあ、今回ね、こういうヤギのこういうサミットがあって、でヤギのヤギ料理をがね、あの試食とか提供されるんで、それを目当てにあの行くんですみたいな話して、でヤギ汁はどこが食べれるんですかみたいな感じで聞いて、お店も1軒2軒教えてくれて、私はこっちの方が好きだけどみたいな感じで、教えてくれました。まあ、そういう方がいらしてね、で、まあ、その方も、まあ、宮古島はこういうところだからとか言って、いろいろ事前にリサーチができて、なんか飛行機の中も楽しくね、行けました。で、まあ、別に名刺交換もはしなかったんだけど、また会えることを楽しみにしてますみたいな感じでね、まあ、半分社交辞令なんだけど、そういう話をしながら、お別れして、で、まあね、一人寂しく、そのビジネスホテルでね、よく過ごしました。金土日月、今日月曜日なんですよ。今日は、11月のね、18日の月曜日でね、収録日は実はこんな日です。で、宮古島のね、その、まあ、ヤギーズの話に、中岡のヤギーズ系の話をしていくと、空港のすぐそばのドームがあって、そこが会場だったんですよ。宮古島空港の近くね。で、そこで、ヤギサミットだから、ヤギのことについて、いろいろお話、まあ、話、まあ、発表みたいな感じがあって、その時に、どのぐらいかな、100人、もうちょっといたかな、ぐらいの方いらっしゃって、で、やっぱりせっかく行くんだから、交流も必要というか、交流もしたいし、一人で行ってるから寂しいじゃないですか。だから、結構いろんな方に声をかけて、話しかけていくと、実は、この、話しかける人がね、いろいろ、あれなんですよ。本当びっくりしたのが、大学生の方とかが、女性のね、女の子が、なんか二人組で来てて、で、なんか話してみると、長野から来ました、みたいな。長野で、その長野の大学で、ヤギ飼ってるんですよ。それでこっち観光がてらに来ました、みたいな感じで話してて、あ、そうなの、とか言って。で、話してみると、一人の子が、どこ出身とかって聞いてみると、一人の子は福山の子だったんで、福山とか言って、あ、俺セラから来たんだよみたいな感じで、近いねみたいな感じで言ってて、まあ、そういう方いらっしゃって、なんか、楽しかったですよ。でそこの信州大学のヤギさんは、ヤギ親衛隊っていう、そういうので、X かなんか SNS やってるって言ってたかな。でそれをちょっと検索してみてみると、まあ、実はヤギ1頭しか飼ってなくて、でそのヤギが 草取正夫とかいう名前のヤギらしくて、で、まあ、そういうヤギ活動を、挙げてました。まあ、そういう方がまず一人知り合ったのと、もう一人女性の方一人いらっしゃって、その人にもちょっといろいろ声かけてみたら、その人は奄美大島から来てたんですよ。奄美から来たとか言って、で職場でヤギ飼ってて、ヤギ乳で、まあ、ジェラート系かな作ったり、それとあとなんだマンゴーとパッションフルーツを育ててるんですみたいな、そんな感じでお話しされてて、その方ともいろいろ、まあその方とは結構ずっと交流会とかも一緒にいたんだけど、その方も、まあ出身どこなのって話したら静岡県なんですよで言ってて、って結構だから、まあ宮古島でねそういうふうに、大会があったんだけど、話しかける人って結構、やっぱり全国大会って感じがしました。他にもねその大会の期間中に、発表する人とかが発表したりとか、その質問したりする人がどこどこから来ました、何々です、よろしくお願いします、こうこうこうについてと思われますかとか、そういう質問する中でも結構ね岡山の方いらっしゃったりとか、あと、東広島の方もいたんですよ、出身がね。だけなんかこう中国地方の人結構いっぱいいるねみたいな感じで、なんか楽しかったですね、はい、なんかそんな感じだったんですよ。なんか、ヤギは楽しいで、今回ねその、だから土曜日開催されて、土曜日昼から開催されて、で、昼から開催されて18時から交流会だったかな、でそこで、ヤギ料理の、まあ、オードブルみたいなのが出て、ヤギのその、まあ、ヤギ汁はある、で、ヤギ刺しがある、ヤギ刺しの寿司がある、チャンプルみたいなのもあるし、ヤギの骨に煮込んだのとかあったりとか、そういうのが、オードブル系で出てきました。なんかね、ヤギ汁もその今いろいろ事前に調べたところに行くと、結構匂いがきついとか、そのなんていうな、よもぎをいっぱい入れて食べるとか、なんかそんな話もしてて、で、臭みがある方が好まれるっていうし人もいるし、若い方はやっぱりそういう獣臭とか、ああいう臭みがあるから嫌だっていう人もいるとか、なんかそんなことをいろいろリサーチというか情報として入ってたんですよ。で、まあ、会場でね振る舞われたやつは、どうだったのかなって言って、まあ、やっぱりね最初目当てがそれだったから、それをいただいたんですよ。で、まあ、初めてだったんで、それの食べた飲んだヤギ汁がどうなのかってその区別がつかないでしょ。で、まあ、一緒に行ってた、中国地方のね、青戸さんとかシンデさんとかがいらっしゃったんで、これってどうなんです、どうなんです、おいしい部類に入るんですかとかもうほんとそんな聞き方だったんです。そしたら、これね、まあ柔らかくよく、なんだっけな、処理されてるねみたいな感じで言われてて、で、臭みもあんまりないみたいな感じで言われてたんですよ。そうなんだ、そういう、まあそのね、青戸さんとかそういう経験者から言わせるとそういう感じなんだと思ってで、まあとりあえず一杯飲んで、で、なんかよもぎのね、なんていうんかな、風味というか、よもぎってこんな味なんだ、よもぎのそれはお餅とかは食べたことあるけど、なんかもろこう、まあ俗に春菊が入ってるような感じでボンボンって入ってるから、あ、よもぎってこんな味なんだ、すごいなみたいな、癖のある野菜だなみたいな感じで食べてて、でそのヤギ汁も美味しいなみたいな。だから自分が私が食べたことがある、過去に食べたことがあるもので例えるならば、ホルモンのスープ、ホルモンの汁みたいな、そんな感じだったっすね、食感とかは。で、まあ、本当に柔らかくて、 これは食べやすいと思って食べたんですよ。で、その日やっぱりその、なんか沖縄だから泡盛が結構出てて、まあ一応オリオンビールも飲むけど、飲むのがなくなったらもう泡盛飲むでしょ。そうすると、やっぱりある程度酔いが回ってきたりとかして、で、次の日に、結構その、ヤギ汁のゲップするっていうか、なんかそうなってくると、本当にその獣臭が出てくるんですね。うわ、これヤギのあれだ、風味だ、みたいなのが。だから、私はどっちかというとヤギ汁多分苦手だったなって感じです、うん、で、なんか、これが好まれるのかみたいな感じでした。それでね、昨日はだから日曜日か日曜日そのヤギネットワークの大会が全国ヤギサミットが日曜日昼で終わったんですね。ほんでそこから、まあ個人行動というか、まあ一人でまた散策したんですよ。で、その時に、最初紹介してもらってた、ヤギ汁が飲めるお店に行ったんですね。それはめいめいっていうお店で、居酒屋めいめいだったかな。で、そこをなんかこう、もう店頭からにもなんかそのヤギのオブジェがあったりとか、なんかこう店内にもね、でっかいヤギの置物があったりとかして、なんか結構、もうヤギ尽くしのお店だみたいな、そういうお店なんです。まあこれでね、中尾家のヤギーズの X にもちょこっとだけ載っけてますんで、まあ、時間のある方はねちょっと見てみてください。でそこでヤギそばだったかな、要はソーキそばのヤギ汁バージョンみたいな、そんな感じのやつだったんですよ。でなんだっけな、やっぱりいろんなヤギ汁食べてみないとと思ったんで、そこで第2回目のヤギ汁に挑戦みたいな感じで食べたんですけど、そこの方がなんか美味しかったし、まあ当然飲んでなかったんで、そういう、まあ、ゲップというかそういうのもあんまりなかったんですけど、なんかあれ美味しいっていうか、いい感じでヤギ汁楽しめました。ただね、宮古島、今日で4日目の滞在でしょ。で、ちょっと自分の中ではっきりしたことが分かりました。それは、その琉球そば、沖縄そばっていうかな、その麺の太さがちょっと自分にはね、合わない。はい、やっぱりね、広島にいる時でも、豚骨ラーメンとか、よく食べるんだけど、細麺が好きなんですよね。だからちょっとああいう、太い麺は自分には合わないっていうのがね、55歳になって分かりました。はい、そういう感じで、はい、ちょっと休憩を挟みしてください。はい、休憩お願いします。
夢の種放送局。
はい、改めてですね、後半戦に入るんですが、今回宮古島に来るにあたって台風がね、3つぐらい来てたんですよ、実は。で、木曜日の段階でこのうちの従業員の方が、おへその、ね、従業員の方が、宮古島にもいたことがある人なんで、その人が、天気予報みたいな、そういう地に見てくれて、もろ宮古島来てますやん、みたいな感じで、ほんでもう、なんかこう、もう帰ってこれないんじゃないですかとか、行かれないんじゃないですかみたいな、そんな感じで言ってたんで、木曜日に、そうその全国ヤギネットの方からもメールが来てて、開催するかどうかは15日のお昼で決めますみたいな、お昼に、決定して、また連絡しますみたいな感じで来てたんですよ、と思って、もう15日のお昼12時ってもう飛行機の上じゃんみたいな、そこでもし中止とかなってもそんなのダメじゃんみたいな感じで思ってたんですよ。だからまあね、ずっと 順調にこうやって宮古島に着いたんですけど、宮古島はね、あれなんですよ、こっちに降り立って一応傘は持って歩くんですよ、ホテルにね置き傘があったから。でもね、一回もね傘差してない、まあ多少はねそれはパラパラっとはあるんだけど、傘差すことなかったですね、今まではね。うん、で、まあ、タクシーに乗って話聞いてみると、宮古島ってなんか結構天気がコロコロコロコロ変わるらしいんですよ。まあ、確かにね、空見ると雲の動き早いな、まあ、それは台風のあれかもしれないけど、本当にさっきまですっげえいい天気で、日差しが当たって暑いけど、まあ、ちょっと時間が経ったら、雲が来て、蒸し暑いなみたいな、そんなのあったりしてね、でもね、すごく宮古島はなんていうかな、コンパクトでね、すごく好きです。また来たいなって思っちゃいますね。で、なんていうかな、地元の人っていうか、こっちの人は車がないと大変だよみたいな感じでは言ってるんですけど、なんか周回バス、がのちょっとその味を占めたんで、このバス乗っていけばなんとなくうろちょろできるよなみたいな。で、昨日もその昼から時間があったんで、もう一個下地空港だったかな、下地空港、もう一個ね、宮古島に実はもう一個空港があるんですよ。で、その下地大橋だったかな、なんかそういう無料で通れる一番長い橋っていうのがあって、そこ行きたかったんで、そのバスを使って下地空港まで行ってきたんですよ。本当にもう空港に行って、1時間ぐらい時間潰してまた帰ってくるっていう、そんな感じだったんだけど、でも、本当にねコンパクトだから、別にそれで何時間も時間を潰れるわけじゃなくて、景色見てても楽しいなみたいな、楽しいな、また今度本当に時間のある時に、そこら辺近くで降り立ってなんかこう散策したいなって、そんな感じがしましたよ。ヒルトンがホテルがねあるんですよ、 あったんですよ。で、そこがだから宮古島の、端っこというのかな、端っこで、そこからその下地大橋を渡ってもう一個の島に行って、下地空港に行くみたいな、そんな感じだったんだけど、なんかあの辺もやっぱりこう、宮古ブルーって言われるその水がきれいというか、海がきれいというか、なんか本当にわすごいなと思って、山口県の角島、あの辺によく似た感じだったですね。角島も海がねとてもきれいで、大橋渡るとちょっとこう感激するけど、こっちもね同じぐらい素敵です。そういう宮古島でしたよ。宮古島ね、ほんで、なんていうかな、その自分が宿泊したのが市役所通りって言われてると思うんだけど、市役所、旧市役所が目の前にあって、そこなんですけど、本当ここだといろいろ歩いて、買い物行ったり、なんかね、今回ね、スーパーとかに結構、もうスーパー毎日通いました。スーパーでお惣菜を購入するのが、その、現地のことを楽しめるかなと思って、別にその、居酒屋行って高いお金出してどうのこうのじゃなくて、お惣菜買って、お惣菜でこう、楽しみながら、で、なんか、スーパーでお土産品買ったりしたりして、なんとなく、こういう、一人だから何やってもいいというか、こう自由に動けて、こういう楽しみ方もあるなと思って。こういうね、機会を与えてもらったね、携わってくれた方に、ね、本当にね、感謝でいっぱいです。いろいろね、教えてくれた方もいらっしゃるし、その旅行会社の方もこういういろいろ手配してくれて、リーズナブルに、その、組んでくれたりとかね、本当にありがたいです。で、職場の方々もね、結構やっぱり金土日月を休むってことは、そういうのを日頃の仕事を、私がやってる仕事をフォローしてくれないとダメなのかね。だからそういうのも理解してくれてやってくれて、本当にね、チャンスいただいて ありがたいと思います。はい、まあお土産ね、そんなにたくさんは買って帰れないんですけど、少々買って帰りますんで、まあ、よろしくお願いしたいと思います。はい、まあもちろんね、こちらに来ていろんな、本当ね、沖縄の方結構優しい、まあ、結構というかかなり優しい、歩くから迷子にもなるんですよ。そうすると、宮古島はね、ファミリーマートしかないんですよ、実は。ファミマが3つ、4つぐらいかな。うん、で、ファミマの店員さんに、どこどこ行きたいんですけど、どう行きゃいいですかとかっても、本当にね、優しく教えてくれる。教え方が上手。うん、だから、ああいうことを考えると、こっちの人優しいなと思って。なんか、なんかな、最初ね、ここの空気感というか、こう、流れてる時間帯とかも、すごく好き。だけこういう気持ちは最初にね、最初に尾道にいた時もね、尾道のこの空気感好きだなって思ったことがあるんですよ。まあそれによく似てる。宮古島もやっぱそういう空気感というか雰囲気というああいう何とも言えないものがなんか自分には合ってるような気がします。はい。まあね、沖縄時間という言葉もあるんだけど、でもまあ宮古島と沖縄はまたちょっと違うんじゃないかなとは思ってはいます。はい、そういうことで、最初もうちょっと一回休憩入れてください。お願いします。
夢の種放送局。
じゃあね、今回もね、もうそろそろ終わりの時間がやってきました。はい、なんちゅうかな、今日も何も準備ほとんどしてなくって、宮古島来たそういうハイテンションな気分でお話ししようかなと思って、始めたんですが、まあね、もう少し上手に喋れるように、今後も精進していきたいと思います。それでね、今回ちょっと宮古島に来ることによって、名刺のようなものを作って、ショップカードみたいな名刺みたいなのを作って、それでこう挨拶交換したときに、一応ね、夢の種パーソナリティって書いてたんですよ。そしたら、ラジオもやってんですかみたいな感じで、皆さん食いつきが良かったんでね、何人かもしかしたら聞いてくれてるかもしれません。はい、まあそういうことで、またね、次回お会いできることを楽しみにしておきます。それでは今日もありがとうございました。バイバイ、ありがとう。